スターピープル960627神と魔物の真理の波動恐れ1今何が存在するか笑うなく恐れに嫌なもの合うか合わないかどう宇宙と話す1タイトル神と魔物神や愛という言葉に嫌悪感を持つ人がいます。そしてその理由を外側に探します。例えばインチキな宗教があるからとか世の中には否定的な出来事が満ち溢れているからとかです。しかし自分を正直に観察してみますとそれよりももっと他の理由があることに気がつきます。多くの人は自分の中に魔物を飼っていると信じています。汚いものや地味猛霊がうようよしていると信じています。ですから、もし万一神のようなものがあって自分を見透かされたら大変だと恐れるわけです。また愛は、決して自分には取り扱えないものだし、その資格がないとわかることを恐れています。それが神や愛への嫌悪感につながります。また自分の内側を見ることを恐れる理由にもなります。魔物が住んでいるというのは全くの幻想です。エゴによる嘘を信じ込まされているだけです。しかし私はあの時こういうことをやった、こういうことを言った、こういうことを思った。罪深いのだと思うかもしれません。それも幻想です。前に、人には天国意識と地獄意識という二つのものがあって、その両方が存在していると書きました。確かに存在していますが、それは私ではありません。地球というゲームセンターで遊ぶために神が貸してくれたアイテムの一つに過ぎないのです。プールに入るときに身につける水着のようなものです。水着は私ではありません。プールから出れば脱ぐだけです。人は自分の内側を見るのをごまかすために、ありとあらゆる手段を駆使します。世の中にはそのために使える道具はいくらでもあります。麻薬のような極端な例だけではなく、日常的なもの、例えばテレビなどもその強力な道具の一つになり得ます。そこで他人や外側に見えるものを研究して、裁いたり比較差別することによって気を紛らわせます。勇気を持って自分の内側を見ることをお勧めします。幻想のベールを一枚ずつ剥がしながら、掘り下げてみます。決して内側に魔物は見つかりません。エゴが柳の木を幽霊にしているだけです。勇気を持って内側を見れば、必ずわかります。それどころか、神や愛が見つかります。すべての人が漏れなくそうです。自分とは誰かに気がつけば、外部的偶像崇拝的な意味での神への信仰はいらなくなります。自分自身が神になりますから、自分自身を信仰するようになります。自分のエゴではなくて、自分の本質をです。そして表皮物が落ちたようにリラックスできます。安らぎが訪れます。内側を見ることを、エゴはやめろと言うでしょう。努力と時間がかかるかもしれません。しかし、やる価値はあります。人の一番中心にある本質は、常に光であります。それ以外は幻想です。大丈夫です。ラベンダー。2タイトル真理の波動。真理の書物は目の不自由な方には読めないでしょう。真理の言葉は耳の不自由な方には聞こえないでしょう。どうぞ皆様の真理の波動を大切にしてください。真理の波動は全てのものとつながります。真理の波動は作り上げる必要はありません。皆様の中にすでに存在しています。ただそれを見つけるだけです。ラベンダー。3タイトル恐れ1。触れというのは毎日のようにやってきます。触れがやってくると体は緊張し、呼吸は浅くなり、何とも言えないムカムカしたような不快な気持ちになります。普通はそこから逃げたくなりますが、逃げても、問題を先送りするだけになり、拉致が開かないことは明白です。また、触れの原因を外側の何かのせいにするというやり方は、私も3やりましたが、それは触れをさらに強化するだけになりました。解決方法は唯一触れに直面することしかありません。触れは実体を持たないものです。宣伝文句だけで形成されています。商品の存在しないコマーシャルのようになっています。偽の台風情報とも言えます。たった今台風が直撃していますというニュースに、慌てて雨戸に杭を打ち、防災頭巾を頭にかぶって家の中で震えているような状況です。勇気を出して空を見上げれば快晴なのですが、そう入っても、私も毎日のように震えは現れます。これまでに随分たくさんの震えを溜め込んできたのでしょう。納屋の奥から次々と出てきます。その度にヒーヒー言って入りますが、逃げるよりも直面してやろうというところにまでにはなっています。逃げるのにはもう飽きましたので、これしか選択がないと言えます。私が過去に触れに取り囲まれた時の経験を書きますが、その時もやはり、体は緊張し、呼吸は浅くなり、ムカムカしました。未動地からエネルギーが抜けていき、とにかくその場や環境から逃げ出したいという気持ちになります。頭では触れの特性について学んでいましたから、選択だけがありました。逃げるか突っ込むかです。逃げたらまた同じような状況で恐れることは目に見えています。触れの脅迫も時間を追って激しくなってきます。私はやけくそでその状況の中に突っ込んでみました。冷や汗が出て、触れのレベルゲージはぐんぐん上がっていきます。フレの皆さんが肩を組んで大合唱しています。しかし、無限に上がっていくかに思われたそれは、直面した途端にガクンと消え去ってしまいました。フレが前もって用意していた、直面したらこうなるという否定的なリストは、実際に起こった現実にはどれも当てはまりませんでした。あれだけ時間をかけてリストを作成して、一生懸命心配したのにです。何だこれはとあっけに取られます。悪い夢から目覚めたように、快適な朝の兆しだけがありました。そして今では、同じような状況になっても、もうフレは起きません。一つマスターしたわけです。それでも恐れはしつこいですから、あの時はたまたまそうだったんだと例によって脅迫しています。私の納屋の中にはまだ古い触れが、埃をかぶって寝ています。 どれだけあるかはわかりませんが、一つずつ丹念に光の中にさらして溶かしていく作業をこれからも続けます。ここもその手段の一つであります。ある状況などとぼかして書いているのは、触れがあるからです。それを徐々にさらけ出していけるようにするのが、ここでのレッスンでもあります。触れが一番恐れるのは、裏舞台から表に引っ張り出されることです。焦らず一歩ずつ行くしかありません。ラベンダー。4タイトル、今何が存在するか。今何が存在するのかを見てみます。最初に光る文字が見えます。これです。モニターの中で光っています。下の方にキーボードが見えます。さらに自分の体が見えます。周りを見渡してみますと、部屋が見えます。部屋に色々なものがあるのが見えます。過去は存在しているかどうかを見てみます。手元にもう0円玉が1枚転がっていました。それを見ると、昭和49年と刻印してあります。昭和49年が存在している証拠でしょうか。慎重に見ると、その昭和49年を見ているのは、今であることに気がつきます。未来は存在しているかどうか見てみます。時計をしばらく眺めていますと、秒針が動いていることが確認できます。長針と短針が数時間後にどこを指すかを予想することはできますが、今はそれが見えません。絶対にそこを指すかというと、あるいは数分後に電池切れで時計が止まってしまうかもしれないので断言できません。どちらにしても、今は見えません。過去や未来というのは独立しては存在しません。今の中にのみ存在するとも言えます。それなのに私は、今の中で、今から外れて、過去を後悔して苦しんだり、未来の不安に怯えたりします。多くの時間を幻想の過去と未来を行き来することに費やしても、今の中では全く役に立ちません。今存在しているのは今だけです。永遠に今だけが続いていきます。神は常に今の中にいます。さて、私は今、私の家族や知り合いや車や、アメリカ人やペンギンが存在しているのではないかと思っていますが、それは幻想です。今それらは見えません。首を回して見えるものが存在しています。それだけがリアルです。ところが私は幻想である見えない何かや誰かのことで心配したり、悩んだり、苦しんだりします。そして今ここにあるものから目をそらしてしまいます。あるものを見ずに、ないものを見ます。今の時間だけが使えて、今あるものだけが使えるのに、わざわざ使えないものに執着するとはなんともったいないことでしょう。ところで、これを読まれている方が、これを書いている私が存在していると思ったら、それは幻想です。今存在しているのは、この文字だけです。それからもう一つ、いつも存在しているつもりになっているにもかかわらず、存在していないものがあります。それは自分の頭です。ダグラス・E・ハーディングというイギリス人が、自分には頭がないという発見をしています。確かに見えません。鏡を手に持つと、自分の頭だと思っているものがそこに映っています。しかし、これを慎重に見ると、そこにあるのは私の頭ではなくて、鏡であることに気づきます。頭があるはずの部分を手で触れば、確かに感触があります。叩けば痛い感触がありますが、それはそこに頭があることとは違います。真下を見ますと、自分の足の先から胸の上の上分けあたりまでが見えます。首から上は、頭があるとされているところに溶けています。では頭はどこにあるのかというと、首の上に直径数十センチ台のボールとしてあるのではなくて、見えているものすべてが、今ここにある世界宇宙が、私の頭であることに、時々気づきます。その時は、真下にいつも見えている私の体と壁にかかっている時計との間に区別はなくなります。同じ線上の物体になります。自分の手を見てみます。すると私は手だと思っているところを見ます。これが手だということに普段は何の疑問も持っていませんが、手というのは、私が名付けたものではありません。人類の歴史のどこかで誰かがこれを手だと名付けたのでしょう。英語圏の人はハンドと言います。他の国では違った呼び方をします。私は見たこともあったこともない人の説を鵜呑みにして、この肌色の5本の指がついている物体を手だと思っています。赤ん坊の時にはこれが何だかわかりませんでした。大人たちがこれは手だというので、そうかなと納得して今日に至っています。ところでこれの本当の名前が何なのかを私は知らないことに気づきます。そこに繋がっている腕も肩も体のどの部分も知りません。部屋を見回してみると、たくさんのものがありますが、私の知っているものが一つもないことに気づきます。そういえば言葉も私が作ったものではありませんでした。何があるのだろうともう一度見てみますと、名前のない凹凸のある物体と、色だけがあることが確認できます。それが常に流れています。しかし、物体の存在というのは、私が使っている炭素ユニット人間の目の性能に依存しているに過ぎないことに気づきます。視力いくつというレベルです。もし電子顕微鏡並みの視力があれば、違うものが見えるでしょう。さらにもっと高性能な、素粒子よりも細かく見えるようなレベルの視力を持っているとしたら、すべてが透けて、最後に見えるものは無空だけです。最後に今何が存在しているのかをもう一度見ます。すると私だけが確実に存在していることに気づきます。ラベンダー。5タイトル笑う泣く。ある方とのメールのやり取りの中で気づき、学んだことを書きます。それは笑うとか泣くということです。人間の基本的な感情です。ような子は、それを当たり前のように使います。大人になると、そこに判断が加わってきます。これは笑うべきだろうかとか、ここは泣くべきだろうかです。場合によっては、笑うことを相手を貶めるためや、泣くことを誰かをコントロールするために使ったりします。つまり感情を頭でコントロールしようとするわけです。子供は、おかしいから笑い、悲しいから泣きます。または、くすぐったいから笑い、痛いから泣きます。 それがある時点から、それらをコントロールすることが正しいのだと社会に教えられます。あるいは強制されます。しかしその正しさの中から得られるのは、分離と孤独の苦しみです。現代人は、私も含めまして、傷つくということを非常に恐れます。エゴのプロパガンダに完全にやられています。そしてハートを閉じ、恐れながら、必死に感情をコントロールしています。エゴとフレと罪悪感は三位一体となり、毎日のようにハートなどを開いたら、傷つくぞ、やられるぞ、死んでしまうぞと脅迫します。そして人々は緊張し苦しみ、猜疑心の中で右往左往します。真理は本当にシンプルです。例えばただ笑って、ただ泣けばいいのです。感じればいいわけです。それだけです。それだけなのに、難しいことでもあります。ここを迂回するために、エゴは他のそれらしい方法をいろいろ提示するかもしれません。それによって表の複雑な心理が出来上がっています。しかしどちらにしてもここを避けては通れないでしょう。感情を価値判断しながら自立している先に天国が形成されるわけがないということは、論理的にもわかることです。笑うや泣くというこのシンプルな感情に鍵があります。ここをマスターせずに、他に何を積み重ねても砂上の楼閣になるのではないでしょうか。私もハートのドアをちょっと開いて外を覗き込んでは、怖いバタンと閉めてしまうことの繰り返しをやっています。それでも少しずつでいいから、何度も繰り返し、実践と体験の中で学んでいくことが大切だと考えています。ドアがなくなるまでです。誰でも本当はわかっていることですが、やらなければ、いつまででも苦しみは続きます。勇気を出すか出さないかです。もちろんエゴは大反対します。とりあえず明日ということで、来世へと解決を先送りすることはできますが、遅かれ早かれ、この課題には直面することになるでしょう。この時代は、それをするのにちょうどいい時代今かもしれません。ラベンダー。6タイトル恐れに、私は他人に対する触れを、他人を相手にして解決することが効果的な方法なのだと考えていましたが、どうやらそれは誤解だということに気づきました。昨日気づいたばかりですが、他人に対する触れというのは、相手が何をするか、何を考えているのか、正体が何なのかがわからないことから生まれます。そして触れの防御線を張り、閉じこもるわけです。さらにそれが分離や対立や孤独という苦悩の元になります。しかし、その構図はあくまで象徴に過ぎないのだということに気づきました。私が本当に恐れていたのは、実は自分自身でした。何をするか、何を考えているのか、正体が何なのかがわからないのは、私自身のことだったのです。他人との背切りとして想像される現実は、そのことを如実に反映したものでした。私とは誰なのかが分かっていないことが、フレの根本原因になっています。ですから、ここを解決せずに、他人外側を相手にしたフレの克服を目指しても、多くのことは学べますが、矛盾の中で必ず行き詰まるでしょう。多分、とりあえずいい人になって、にこやかに離縁で終わりかもしれません。いい人というのは、他人のためにというエゴの名目がありますが、本音は自分が傷つきたくないというフレによるものです。ハートを開くべき対象は、まず自分自身に対してでした。自分自身にハートを開けば、外側に対しては、努力しなくても自然に開くことになります。愛する対象は、許す対象は、信じる対象は、自分自身です。するとそれが世界宇宙に反映されます。基本なのに忘れていました。ラベンダー。7タイトル嫌なもの。嫌なものに出会った。嫌なものを見た。嫌な経験をした。この時、私には2つの選択があります。一つは、私はある日突然何の脈絡もなく世界宇宙に襲いかかられ、ひどい目に遭ったという見方です。すると私は誰が悪いかを中心とした、怒りや憎しみなどの否定的な想念を持って対応します。しかしそれは同時に、私は無力であるということを自分自身に対して定義づけます。自分は犠牲者であるという考え方です。また外側に対する攻撃は、自分の無力感をますます増大させるだけになります。自分が正当だと思うから攻撃するのですが、認めたくなくても、罪悪感のようなエネルギーも自分に付着します。波動も下がります。結果的にそこから得られるのは苦しみだけです。もう一つは、これは精神世界の基本ですが、あくまで偶然はないという見方です。どんな小さなことであってもです。この現実を想像したのは自分であると認めることです。するとこの経験の中に何かあるはずだということに気づきます。さらにそれは宇宙の量化への意図に基づいているに違いないということもです。そしてその何かを探求します。自分の中にあるのに見つけていない、あるいは見つけるのを避けている何かです。結果的には、間違いなく宝物を得ることになります。また、この二つの選択から、一つのパターンも見出されます。それは最初の選択をした場合には、必ずいつかまた同じことを、手を変え品を変えて経験、想像するというものです。二つ目に気づくまでです。逃げ道はないようです。時にはクイズみたいのはやめて、もっとわかりやすく言ってくれないかなぁと宇宙にのくづきたくなることもありますが、これが宇宙のやり方であり、地球ゲームのルールなのでしょう。私はそれを承知した上でここに参加しています。ラベンダー。8タイトル合うか合わないか。ジョヤス・吉吉さんという方が書かれた希望への道という本の中の一節に、物事は善悪で捉えるものではない。合うか合わないかで捉えるのである。たったこれだけの選択眼で人生は楽しくなる。善悪で捉えると裁くことになるから人生は窮屈になるというのがあります。私はこの部分の意味がしばらくわかりませんでした。私はある時病気で入院することになりました。手術の前には麻酔の検査をします。 腕に数種類の麻酔を少しずつ注射して、その反応によって手術に使える麻酔を見つけるのです。各科5種類の注射をしたと思いますが、その中で私が使えるのは2つだけでした。しかしその他の3つの麻酔が、麻酔として間違っているわけではありません。たまたま私に合わなかっただけです。麻酔なら何でもいいと、無理やり使用すれば、かえって悪い結果になるでしょう。精神世界の学びにも、いろいろなやり方があります。頭はすぐにどれが良いか悪いか、上か下か、正しいか間違っているかと判断しがちですが、もっと簡単に、合うか合わないかで捉えた方が良いのではないかと思います。ここを読まれた方には、内容的にうんという部分も少なからずあるかもしれません。しかしそれは正常なことです。そうでなければ私とあなたに分離して存在している必要はないわけですから。そしてその中からお互いの調和点を見つけることが、この惑星での学び方なのではないでしょうか。私個人を見ましても、数年前と今とでは違ったものの見方、感じ方、考え方をしています。今から見れば違うのですが、間違っていたとは思っていません。私はその時にあった最善の学びをしていました。また、数年後には今とは違った見方、感じ方、考え方をするでしょう。正反対のことを考えているかもしれません。しかし、今が間違っているわけではないのです。人間は神に無断で違うことはできないからです。常に成長することがこの惑星での意味でありますから、これで絶対だと止まってしまっては、もったいないことです。私は今の段階での私の真実を正直に書くしかありません。そしてそれを通して、次の何かが見えてくるのだと信じています。ラベンダー。旧タイトル道具。一人の旅の修行僧がおりました。彼は熱心に仏教を学ぶものでした。ある日彼が山道を通りかかった時、道端に倒れている一人の西洋人に出会います。その男は重い病気にかかり息も絶え絶えで、命の炎は冷える寸前でした。そうは男を抱き起こすと、男は旅の人よ、私はもうすぐこの世を去ります。私はイエス用のいる天国に導かれるでしょうか。私は罪深い人生を送ってきましたと言いました。そうは、あなたの罪はすべて許されています。イエスはあなたを天国で待っています。何も心配入りませんと答えました。男は安らぎの笑みを浮かべながら、静かに息を引き取ったのです。さて、この僧の取った行動は、仏教徒として間違った行動だったでしょうか。仏陀に背信し、戒めを破った嘘つき行為だったでしょうか。私は彼は、本物の仏教徒であると信じています。また同時にキリスト教徒でもあり、神仏の子であります。世界には無数の宗教宗派があります。その中には偉大な方、素晴らしい方、私はあえて聖なる方とお呼びしたいがたくさん存在しています。彼らはどの宗教宗派でも偏見はありません。それそのものにはあまり関心はないと言えます。問題はそれをどう生かすかということだけです。聖なる方は、自分の宗派の教えを、あくまで道具として使います。利他を癒すための道具、安らぎのための道具、調和のための道具です。教えに使われることはありません。縁ある人の安らぎのために、例えば輪廻転生という概念が必要ならば、もし自分の宗派の教義で否定されていても、彼らは迷うことなくそれを使うでしょう。聖なる方は真理の料理人であると例えられます。彼らの関心は、相手が本当に必要とするものを作ることだけです。自分の専門がたまたまフランス料理であっても、相手に活かせるのならば、日本料理でも中華料理でも手法は問わず、必要ならば全てのエッセンスを取り入れます。日本そばを求めている人に、スパゲッティを強制してもダメでしょう。そのスパゲッティが、どんなに素晴らしく美味しいものであったとしてもです。彼らはそれを知っています。私は宇宙から多くのことを学びます。その内容のほとんどが当たり前のことであることに、まず驚かされます。さらにその当たり前に驚いている自分にも驚きます。私が何が正しいのかを必死に追求していた時期に、どんな宗教に入っているか、どんな祈りをしているか、どんな真理を知っているかではない。大切なのはどれだけこう聞きながら生きているかであると教えてもらったことがあります。これも当たり前すぎるぐらいに当たり前のことでありましたが、言われてやっとはっと気づきました。教えの本質を外れたところでの空回りが、これまでの分離と争い、例えば宗教戦争などを生み出してきました。豪華なキッチンの中で新鮮な食材と一流の調理器具に囲まれながら、食べられない料理を作ってきたのかもしれません。しかしこの経験も人類にとっての大切な学びの一つではありました。これからの時代は、すべての人が本当の目的のために教えや真理知識を使っていくでしょう。調和のために。ラベンダー。10タイトル宇宙と話す。現在世界中にチャネラーと呼ばれる方がいらっしゃいます。彼らは地球のこの時期に大変に重要な役割を献身的に果たされています。宇宙存在との意識の水路を開くことによって、地球人との物理的な会話を可能にして、変革の時代の手伝いをされています。しかしこのやり方は、宇宙存在本人もわかっていることですが、緊急事態用の特別な手段で、宇宙法すれすれのやり方です。これからは、皆様一人一人がチャネラーになることが求められています。宇宙存在とチャネルするのではなく、自分の本質とチャネルするのです。彼らもそれを望んでいます。私はいわゆるチャネラーではありませんので、宇宙存在とトランス状態で会話したり、霊を見たり投資したり、またスプーン曲げもしません。しかし宇宙自分の本質と会話することはやっています。と言っても大げさなことではなく、むしろ大げさに考えると失敗します。これは全く誰にでもできることです。ほとんどの人は、しているのにそれに気がついていないという場合が多いのではないでしょうか。それを意識的にするやり方は簡単ですので、その一つを分かち合いたいと思います。 私の体験しか書けませんが、やり方は無数にあり、これが正しいという方法はないので、自分なりの合ったやり方を見つけることが大事になります。一人でできます。ご参考にしていただければ幸いです。自分に質問する。やることは、自分に質問する。これで全部だと言えます。すると宇宙から答えが返ってきます。儀式や呪文や特別な道具のようなものは基本的には必要ありません。二つの声。自分の内側には常に二つの声が存在しています。自我エゴの声とかに言われ良心の声です。誰もがそうです。ただしエゴの声は、24時間ハードロック専門のラジオ局のように流れています。それに対して、神割れの声は静かなピアノソナタのように流れています。これが同時になっています。ちなみに私はハードロックもクラシックも好きです。あくまで例としてです。ですから通常は、一つの声しかないと聞こえるかもしれません。神割れの声は耳心を澄まさないと聞こえないのです。神割れの声はすなわち自分の本質、宇宙の声であり、ハイヤーセルフであり、良心の声です。たまにいわゆる他の宇宙存在と繋がることもあります。方法、神割れの声を聞くためには、自我の声の方を静かにしなければなりません。そのためには瞑想法なども非常に有効な方法ですが、それぞれに合ったやり方があると思います。リラックスして、集中できる状態になることがポイントです。私の場合は、普通の瞑想の他に、こうやって文字を打ち込んでいるときに非常に集中した状態になります。そこでワープロに質問を打ち込んで答えを待ちます。他には、風呂に入ったり、森を散歩するというのも合っているようです。その中で神割れの小さな声が聞こえてきます。人によってはクリスタルを使用した方がいい場合もあります。私も時々使いますが、道具は使い方を誤ると危険なものにもなりますので、信頼のおける方の情報を元にされると良いでしょう。また、ボディーワークやアロマテラピー、スピリチュアルダンスなども有効かもしれません。注意点、ここで重要な注意点を書きます。それはこの行為は、老婆の件であるということです。欲望を持って始めると失敗します。宇宙存在に問題を解決してもらって楽になりたいとか、これを誰かに自慢したいとか、これで金儲けしたいとか、また予言や伝説家しなどの超能力を得たいとかです。そのために正当そうな理由をつけたくなることもあります。例えば、婚友人が苦しんでいる、彼を助けるために、彼の未来を予知する能力が必要だなどです。エゴはそうだ、そうだと言いますが、ダメです。そこからハマっていきます。これは基本的には他人のためには使えません。あくまで自分の学びに使います。エゴは他人のお悩み相談の答えを用意しますので気をつけましょう。それから、イライラしたり、ネガティブな想念になっている時には止めることです。ここが引っかかりやすです。その状態で始めますと、やはりチャネルはできますが、その相手は神割れではありません。暗い波動や欲望の波動には、必ずそれと同じ存在がチャネルしてきます。また、こういうことができるようになりますと、どこからでも足を踏み外す可能性を持っています。相当に慣れた後もです。気づかぬうちに、自分こそ正しいなどの特別意識や、優越感の虜にならないように注意が必要です。聞こえるようになると、もっと聞きたくなることも注意点です。例えば何か悩み事があった時に、そこから安直に逃れたいと思うと、それなら神割れに聞けよと、エゴが囁きます。それに釣られると、私は神である。我に従えと神割れになりすましたエゴがそこいるわけです。場合によってはネガティブな宇宙存在の場合もあります。ここでやられるパターンが数多くあります。エゴは神割れに化けるのが得意のようであります。ですからこれをするには、それだけの覚悟と責任が必要です。魔の人になった場合は、自分だけの問題では済まされなくなるからです。エゴと神割れを見分ける、エゴと神割れを見分けるには、ここでも感じることが大切になります。エゴは巧妙です。愛とか真理とか調和や思いやりというような言葉を平気で使います。しかし何か変だと感じることができます。エゴの言葉には温かさがないのです。大声で高圧的でがさつなな感じがします。また、特徴としては根本に触れが隠れていますから、メッセージの最終的な結論はだから、自分を守れ、欲望を満たせ、油断するな、それをやったらひどいことになるぞ、など否定的なものです。神割れの場合は同じ言葉でも、温かい感じがします。ハートの部分が熱くなります。静かで優しくて、柔らかい感じがします。メッセージは大丈夫です。許しなさい。恐れる必要はありません。などの肯定的なものです。これを見分けるには、それなりの経験と練習が必要となります。しかし焦りは禁物で、一歩ずつマスターすることです。またエゴにこの野郎というのもいけません。エゴは狂気乱舞します。内容、宇宙の語る内容は、そのほとんどが当たり前のことです。自分がいかに当たり前のことを見逃してきたかを教えてくれます。必要がない限り、あるいは取り扱う準備ができていない限り、突飛なことを伝えてくることはありません。それに対してエゴは、いかにも興味を持ちそうなことを語りかけてきます。裏山を掘ったら札束が出てくるぞ、などという場合には、ほとんどがエゴによるものです。その言葉の裏に何を感じるかを見ることが大切です。そのお金を見つけなければ、私は不幸になるという触れが隠れているかもしれません。また内なる声といっても、はっきりした人の声のように聞こえることは稀で、ほとんどは自分の独り言のように聞こえます。テニオはもう漠然としています。ですから多くの場合は頭が邪魔して、ふん、バカバカしい、気のせいだと、せっかくの貴重な情報を見逃してしまうことになるのです。タイミング答えはすぐに返ってくる場合もありますが、それには執着しないことです。答えはまだかまだかと焦りますと、すぐさまエゴが返答してきます。答えは必要なタイミングで返ってきますから、リラックスして待つことです。例えば風呂に入って、ああと言った瞬間に返ってきたりします。 聞こうとしないことが大切です。日常の準備へもわかみわれを見させないために、あらゆる努力を払います。外側に目を向かせ、意識を翻弄させます。最初は、自分のリラックスできる何か環境、方法等を発見することから始めるといいと思います。世の中には心を騒がせるものが多数存在していますので、難しいことですが、そこからなるべく離れるようにした方がいいでしょう。それからこれは私にも耳が痛いことですが、食事はきれいにとることです。過食など過ちがつくものは禁物です。宇宙と会話できるようになりますと、本当に安らぎが訪れます。もちろん毎日の生活の中で、いろいろな課題や問題は次々と現れますし、悩んだり苦しんだりもします。宇宙はたくさんの勇気と励ましをくれますが、特効薬を授けてくれるわけではありません。これを逃げ道にしてぶら下がることはできないのです。しかし宇宙のサポートによって、大船に乗った気持ちで課題に対処し学んでいけるようになります。自分が宇宙だということもだんだんわかってきます。内なる声は、気づいてくれるのを今か今か止まっています。ラベンダー。